理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第176回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はは
い
カラオケボックスでですね
対面収録をしました。
そうですね、
はい、
ちょっとね音質が配信の時も声の感じが違ったかもしれないんですけど、聞き取りづらくはなかったかな。
どうでしょう、
ね、雰囲気違ってたかもしれないんですけど。
そうですね、ちょっと雰囲気はやっぱり違う、まあ、録音ツールも違っていたんですけど、うん、雰囲気は違ったかなとは思うんですけど、いかがでしたでしょうか。
はい、で今回はまた普通に戻りまして、はい、スカイプで収録をしております。
はい、非対面通行、違う非対面収録でございます。
はい、
はい、
でですねこの回が、配信されるのが、8月の11日なんですけれども、
お祝日ですな。
はい、で8月の天文現象の回でもお話をしてるんですけれども、うん、
はい、
ペルセウス座流星群という流れ星が多い日があるんですけれども、
はい、うん、
それが8月12日の夜から13日の早朝ね、
はい、
にかけてが一番流れ星がたくさん出るっていう日なんですけれども、
はい、
その前後でも多少見られるのでですね、
うん、
11日の夜、12日の夜、13日の夜、
うん、
で、自分の都合が良くて晴れてる日。
ああ、そうですね、晴れてなきゃ見れないですもんね、はい、
そうなんですよ、晴れてないと見られないので、うん、晴れてる日になるべく空というか周りがあんまり明るくない場所に行って空を眺めてみると流れ星がもしかしたらたくさん見えるかもしれません。
え、8月11日は初めての山の日かな。
そうですね、
ね、なので山に行ってみるのもいいかもしれません。
はい、で何回かね流れ星の観察の仕方っていうのを説明をしてるんですけれども、
はい、うん、
一応もう一回話をすると、
はい、
流れ星はペルセウス座から放射状に、なんていうのかな、流れるっていうコースなんですけど、うん、
はい、
ペルセウス座の方だけで、見えるわけではなくて、
うん、
前天、要はどっちを見ても流れ星が出る可能性があります。
あ、じゃあどこから流れても、まあ、見えないところの点線をつなげると、まあ、ペルセウス座がスタートっていうだけで、
うん、
その実際にペルセウス座から流れてるわけではないわけ
です、ね、ではないです。
はい、
なので、もし、夕方過ぎ、日が暮れてすぐだと、まあ、空も明るいのもあるんですけど、まだ月が出ているので、月が出ているときには月じゃない方を見た方が、暗い流れ星まで見えるので、
はい、
おすすめです、
はい、
あとは街明かりとかでもね、明るい方、空がなるべくこう暗くなっている方を見た方が、コントラストが高く暗い流れ星まで見えるのでいいんじゃないかと思いますし、
はい、
あと、真上をねずっと見てるのなかなか疲れるので、前回もお話ししたかな、寝っ転がれるような何かを持っていくと、
うん、
楽に見られるんじゃないかと思います。
はい、蚊に刺されないように、はい、夜露で風邪ひかないように気をつけましょう。
そうですね、あと山の中とかだと遭難まではいかないかもしれないですけど道に迷ったりしないように気をつけてください。
はい、
はい、私は、お盆の時には実家の方に帰ることにしているので、
はい、
群馬県の方で多分実家のあたりだとまだ街明かりがあるんでちょっと田舎の方というか山の方に行ってみるかもしれません。お天気次第かな。
うん、そうですね、まあ、お天気、うん、天気良ければちょっとねいろんなところに行って見てみようっていうのもありですけどね、
はい、うまくするとね、うん、1時間で10個とか15個とかね、
お、
見られるかもしれないので、
はい、
はい、ちょっと、前回の、8月の天文現象と重なりますけれども、結構ね大きい天文イベントなので見てみてください。
はい、
はい、で今回は、
うん、
いただいたメールを紹介する回です。
はい、
なので、皆さんのメールをご紹介するんですけれども、実は私も他のポッドキャスト番組にメールを送って、
お、
この前読まれました。
お、
ね、番組はね妄想旅ラジオ番組で、
うん、
毎回毎回何かしらの動物をテーマにして、
うん、
その動物の話と、
うん、
その動物にまつわる食べ物の話と、 動物にまつわる他の話題でお話をするっていう番組でですね、月に2回更新かなでやっている番組があって、うん、そこにメールを送ってですね、
はい、
それが読まれて、
おう、
なんかメール送って読まれるとドキドキするなって思いました
なるほど、
はい、なので読まれる人感覚というかですね、
うん、
っていうのを味わったっていう感じです。
はい、結構いろんな番組にメールは出すんですか、吉安さんは。
そんなに出さないですね。筆不精なのと、
うん、
今回のメールも入院してたじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい、で入院してる時、
人生一大イベント。
はい、一大イベントね。入院してる時に、書いたメールです。
なるほど。
はい、なので普段だとなんかこう面倒くささが先に立ってしまって、
うん、
なかなか出さないんですけど、ね、入院すると時間あるんで、ポッドキャストが聞いてボケっとしてると、あ、メールでも書こうかなっていう感じになりました。
なるほど。
はい、で我々もねメール、はい、毎月、1ヶ月分まとめて紹介してるんですけれども、
はい、
メールいただくと、励みになります。
はい、
やっぱりなんていうかな、放送的なので一方通行なんですよね。
そうですね、基本的にはこちら側から配信する一方になっちゃいますからね。
そうなので本当に聞いてくれてんのかなっていうのがいつも、うん、分からないんですけど、やっぱメールが来て、感想があるだけでも、とても嬉しいので、
はい、
メールとか送っていただけると嬉しいです。
嬉しいです。
あと不定期でツイッターとかもね、
うんうんうん、
チェックはしているので、
はい、
そんな入りかの時間っていうキーワードが入ってたら、うん、読みます。とはいえ毎日ピックアップしてるわけではないので、
うん、
なんか一週間に一回ぐらい、たまにこう、気が向いたらチェックするとかなので。
はい。
はい。そんなところに書いてくれても、一応読んだりはしますが、はい、番組で紹介するのは基本的にメールでいただいた分なので、取り上げてほしい質問などはメールでぜひお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今回も、はい、毎月恒例のメールをご紹介して、それに答えていくという構成になっております。
はい。
はい。で今日はオープニングで皆さんのお名前の紹介をしちゃおうと思うので、
はい、
かおりさんから送っていただいた皆さんのご紹介をお願いします。
はい、7月にメールをいただいた方々です。ユーミンさん、ダラスのおじさんさん、たっくんさん、ダンチキさん、ツッツさん、テンタカツキハルヒ三兄弟さん、カッパラッパカッパラッタさん、スピカさん、お疲れさまんさ田畑よしおさん、推しのトンズさん、ガリガリガリレイさん、ヒルアンドンさん、トシヒデさん、テラミさん、ライチョールさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで本編の方でそれぞれのメールにお答えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
この番組でね、メールを紹介していくときは、はい、
うん、
大体このメールを紹介しようっていうのをピックアップした後、
はい、
いただいた日付順に紹介することが多いんですが、
はい、
時たまね、似たような話題のときには、一緒に組み合わせて紹介とかしちゃったりしています。
はい、
ということで、今回も、なんとなく日付順で、ご紹介していきたいと思います。
はい、
では最初のメールお願いします。
はい、ダンチキさんからいただきました。この番組はそんな入りかの時間ですよね。吉安さんはそんな入りかの時間 B と言っています。昔は A があったのですか。気になって気になってムラムラじゃなくてモヤモヤしていますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
ムラムラされてますよ。
今回176回ですけど、
はい、
1回目から聞くと謎は解けます
謎々ってことですか。
なんですけど1回目から聞いてると大変だと思うので
、はい、
この番組はですね、はい、そんな入りかの時間という形で始まって、
うん、
一番最初は私と本宮さんという2人で、始めた番組です。
はい、
で、私と本宮さん交互ぐらいに、まあ、話題を、説明し合うっていう感じでやってたんですけれども、
うんうん、
かおりさんが一緒に入って3人体制になって、
はい、
その後本宮さんが、そんなプロジェクトが抜けたっていうタイミングで、
はい、
そんな理科の時間っていうのを、まあ、2人で始めたのもあって名前をどうしようかって考えたんですね、
うん、
で大きく変えちゃうのもなんだし、同じチャンネルというか、なんとかな、 同じポッドキャストとして、連続で配信していこうって決めたんですけど、
うん、
ちょっと、私の方で、なんていうのかな、方向性を変えたっていうのもあって、なんとなく、B ってつけてみたっていう感じで、今はそんな理科の時間 B と言ってますけど、短く言うときには、はい、そんな理科の時間だったり、もっと短く言うときには理科の時間って言っちゃったりします。
吉田さんは B 型ですか？
私は O 型です。
あ、そうですか。私は A 型です。
そうですか。なんかね、
うん、
高校の時とか、理科 A とか理科 B とかってあったかなみたいな。数 A、数 B とかね。
理科はなんか理科というよりも生物科学物理に分かれてましたけど、数学あれ
数1数
2それ言うとちょっとなんかいろんなことがいろんな風になっちゃいそうなんで、まあとりあえず次に行きましょうか。
はい、ということで、メールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
昔のやつも聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では次のメールお願いします。
では次のメールです。スピカさんからいただきました。紫外線の地表への到達量は UVB は朝夕に少なくなるが UVA はあまり変わらないと聞きます。紫外線の由来のメインが太陽光線だとすると UVA が朝夕でも変化しないことは朝日夕日が赤くなる理由、通過する大気の層が厚くなると波長が短い光は散乱吸収されてしまうと矛盾すると思うのですが本当でしょうか。もし本当ならなぜですかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スピカさんはですね、
はい、
ニューヨークから聞いていただいているそうで、
はい、
でニューヨークの、5番の目になってるんですね、ニューヨークってね。
そうですね。
でその5番の目の、通りのまっすぐなところに日が沈むっていう、
うん、
マンハッタンヘンジという名前になってるらしいんですけど、
うん、
そちらの写真とかも送っていただいて、
はい、すごく綺麗ですよね。ちょうどビルとビルの間に太陽が沈んでいくってことですよね、
うんうん、
なんかすごい面白いですね。すごいなんだろう、観光名所というかタイミング名所というかになってるんでしょうね。すごいたくさんの人が写ってますね。
そうですね。やっぱりこう、はい、日本だとダイヤモンド富士とか、
うんうんうん、
お日様がねダイヤモンド、
うん、
ダイヤモンド
富士山のちょうど富士
山の頂上に、
ね、
沈んでいくとか、
はい、
そこから出てくとか、
うんうん、
っていうのもあるだろうし、
うん、
もしかしたら、日本橋とかだとあんのかもしれないですけどね。
日本橋平時？
日本橋も5番の目でしょ。
あ、そうなんですか。
うん、なんですけど今や、東京都内では夕日が沈むところっていうのはビルの間に沈んでいって、道というかまっすぐな道の向こうも結構ねビルになっちゃってるんじゃないかと思うので、ニューヨークみたいに西の方が一辺こう川があってその向こうにそんなに町じゃないエリアがあるみたいなところだと、
うん、
地平線に近いところに沈んでるかもしれないですけど、
うんうんうん、
なかなかね沈むところギリギリまで見られるのは少ないかななんて思っています。
あ、そうですね。日本だとちょっとなんかこういう、タイミングがあるっていう話は聞いたことないですね、街中っていうのでは。
そうですね、街中だとなかなかないかもしれません、
うん、
はい、で、
はい、
質問の方に戻ります、
うん、はい、
紫外線っていうのは、
はい、
光で言うと、皆さんが見えている赤い光から紫までの虹のね、7色の、
うん、
紫よりももっと波長が短
い
のが紫外線。
はい、紫の外側ですね。
そう、反対は赤外線ね。
はい、
で、紫外線っていうのは、ウルトラバイオレットって言いますね。なので、
超紫
なので、はい、UV って言います。
はい、
で目に見える、紫に近い方から UV の A、うん、
はい、
もうちょっと離れると UV の B、
うん、
もっと離れると UV の C、
う
ん、っていう風に言います。
ほう、
いいですか。
はい、
で UV の C は、
うん、
地上に届く前にほとんどが、うん、大気の中で吸収されて、
うん、
地上には届きません。
じゃあ C は そうですね、あんまり、UVC っていう話は聞かないですよね。
はい、
はい、
で UVA と UVB が届きます。
はい、
で、日焼けの原因になったりとか、
うん、
あとは、メラニンを作る、要は日焼けをするだけじゃなくて、
うん、
真っ赤っかにほてったりもしますよね。
あ、そうですね、赤くなる人黒くなる人それぞれですね。
で UVA と UVB で、肌に与える効果も違ったりするんですよ。
う
ん、で、UVA の方は、
うん、
どちらかというと、皮膚の奥の方まで入っていって、
うん、
皮膚の中の細胞を、破壊する感じ。
わ、なんか怖いですね。
はい。で、UVB の方はどっちかっていうと表面の、
はい、
ところに行くんで、UVB の方は、メラノサイトを活性化でシミとかそばかすになると言われています。
うお、なんか、何としてでも防ぎたいですね。
はい。UVA の方は、シワとかたるみ、要は、皮膚の奥の方が疲れてくると。
これも良くないです。
はい。っていうふうに、一般的に言われていて、
はい。
で、さっきも言ったように、UVC は、オゾン層など、要は大気の中で吸収されて地表には、到達しません。
はい。
で、UVB は、オゾン層とか大気層である程度吸収されるんだけど、一部が、地上に到達してます。
はい。
で、UVA は、はい、どっちかっていうと、物質を透過しやすく、雲とかがあっても降ってくるというか、うん、結構光の中に入っているっていう特徴があります。
結構じゃあ、まあ、当然この夏場はさすがにね、今は日焼け止め塗る人、男性も女性も含めて多いと思うんですけど、うん、曇ってるから安心っていうわけにはいかないわけですね。
薄曇りぐらいだったら紫外線は、降り注いでると思った方がいいです。
うわ。
でね、
はい、
ご質問は夕方になった時に、
うん、
UVB の方はすごく少なくなるけど、うん、UVA はあまり少なくなりません、なんででしょうっていうご質問だったんですけど、
うん、
さっきも言ったように UVB の方
が
物に遮られて、また吸収されて、遠くまで届かない空気とかでもね、
うんうん、
で、メールにもある通り、うん、夕方になると太陽の光は空気の層の中、大気の層の中を長い距離を通ってから届いてくるので、
うん、
UVB は随分減ってしまうんですけれども、
うん、
UVA の方はあまり減らずに届くっていうところになりますね。
うん、どうしても、大気に対して夕方であったり朝っていうのは光が斜めに入るから、どうしてもその大気を通過する距離が長くなっちゃう。
そうです、距離が長いですね。
まあ、もともとその A に比べると吸収されやすい UVB はより吸収されちゃって地上に到達する分は減るってことですね。
そうですね、
はい、
ということなので、朝から紫外線対策してお出かけください、う
ん、はい。じゃあちょっとここに書いてあった、まあ、夕日、朝日夕日の赤っていう産卵とはちょっと違うわけですね。
あ、そうそう。で、お日様から直接だけじゃなくて、
うん、
青空の方からも紫外線は来ているので、はい、なんでかっていうと、産卵しやすいんですよ、波長が短い方が、
うん、
なので、青空の方からも来ているので、ただ単にお日様だけ防げばいいっていうことではないっていうのも気をつけてくださいっていうことですね。
はあ、もうとりあえず朝起きたら顔を洗って一番最後に必ず日焼け止めを塗るっていうのをもう習慣づけちゃえって感じですね。
まあ、女性の方だったら、お化粧の時に、で、うん、男性の方だったら、玄関を開ける手前で、玄関でみたいなところでやるのがいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、そんな感じで、はい、ニューヨークから聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございますね。結構遠くの方からもメールいただきました。
はい、あとですね、
はい、
ツイッターのアカウントを教えてくださいっていうのがあったんですけど、
お、
私はヨシヤスっていうツイッターアカウントで、ヨシとヤスの間にアンダーバーが入っているっていう、綴りになってます。
はい、ちょっと探してみてください、
はい、
マンホールのネタか体重ネタが出てたらそれが当たりです。
すいません、毎朝体重のツイートをしているのでそう、1500人ぐらいフォロワーさんがいるんですけど、
はい、
1500人の方が体重見てると思うとなんか微妙だなって思ったりもするんですけど、
私は公開しないですよ体重は。
はい、ということで次のメールに行ってみましょう。
はい、
はい、
お疲れ様アンサ田畑芳雄さんからいただきました。化石燃料、太陽光、水素、その他、もっと効率の良いエネルギーってないものなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
効率の良いエネルギーってどういうことかなっていうのがあるんですけど、
効率の良い、ま、例えば太陽光は、
はい、
変な話無尽蔵ですよね。
無尽蔵ですよ。
ね、だけどそこを実際に利用する、まあ、今ですとソーラーパネルとかそういうものはまだまだ効率が非常に悪くって、それだけでは、賄いきれないのが現実ですよね。
今、
はい、
人間が使えるエネルギーは、
うん、
3つぐらいの元がありますと、
はい、
1つが太陽から来たエネルギー、
はい、
2つ目が地球の中から出てくる熱エネルギー、
はい、
もう一つが、原子力によるエネルギー、
お
で、はい、太陽光パネルも太陽からエネルギーだし、
うん、
化石燃料も昔々太陽が、降り注いで、
お
炭素が還元されてっていうんですけど、要は酸素と、結びつきを取られて酸素と結びついたらエネルギーが出るよっていう状態で地中に埋まってるのが、まあ、化石燃料ってやつでね、要は燃やすとエネルギーが取れる。
これも、いわゆる、原子力ではない火力発電ですよね。まあ
まあ、火力発電だったり車の、ね、ガソリンだったり、
これもじゃあ太陽光がのエネルギーっていうことなんですか、もともとは。
そうそう、昔々に貯めたやつね。
お
そんで、風も太陽があるから、
うん、
空気の循環があって、
はい、
風力発電もそう。
お
で、あ、そうか、もう一個重力もあるのか、潮汐発電っていうのがあって、要は、潮が満ちる引くっていうのがあるじゃないですか、海の、
はいはいはい、
それで発電するっていうのもあるので、それは、重力ですね。
ほう
っていうようないろんなものがあるんですけど、
うん、
効率ってなかなか難しくて、
うん、
っていうのは太陽光のエネルギーをどうやって使うかっていう時に、うん、何をもって効率かっていう話をするんですけど、何パーセント使えたら効率がいいっていうのももちろんあるんですけど、
はい、
あの太陽の光ってすごくエネルギー多いんですけど、
うん、
単位面積あたり大したことないっていうかですね、
う
ん、要は、お家で、普通のお家で賄う電気を太陽光発電でするには、屋根全部分ぐらい一戸建てだとね、
はい、
をそこそこ効率のいい太陽電池で覆うと、うん、まあ、発電できると。一方で、都市に人が集まってるじゃないですか、今オフィスとか。
そうですね、はい、
そこだと太陽電池を全部並べても間に合わない。
ああ、そっか、マンションとかだと屋根はそんなに広くないけど住んでる人はすごいたくさんいますもんね。
そうそうそうそう、
一戸建てなら、まあ、ギリギリ OK ってことはマンションでは不可能。
そうですね。で、例えばね、トウモロコシを育てますと、
はいはい、
でそれを、太陽の光で育つわけじゃないですか。
はい、光合成をして育ってますね。
そうそうそうそう。で、それを、うん、燃やして燃料にする、
うん、
っていうのって効率は悪いかもしれないけど、
はい、
土地さえあれば、
うん、
手間かけずにエネルギー作れますよね。
あ、まあ勝手にって言い方は変だけど、植物が勝手に光合成してくれて、それがエネルギーにた、エネルギー、
そうそうそうそう、
トウモロコシとして
燃料になる、
蓄えられてるわけですもんね。
そう、うん、でそっちはトウモロコシ作るのに、はい、エネルギーそんなにいらないよね、
はい、
一方で太陽電池作るには工場で電気使って太陽電池作るわけじゃないですか。
お、そうですね、パネルをどうたらとかなんとかをなんとかっていうと結局はエネルギー使いますね。
そうそうそう、なので、
うん、
効率って考えたときに、
うん、
なんだろうな、太陽電池って太陽電池を作った分の電気を回収した後じゃないと、プラスになってないのね。
あー、そうかそうか、エネルギーを使って物を作ったんだから、最低その使ったエネルギーは作って初めてそこから作れ、カウントできるわけですね。
そうそう、とかあとは、貯めておけるエネルギーと貯めておけないエネルギーがあって、
はい、
電気って貯めるのはなかなかめんどくさいんですよ、
うん、
たくさんなものを、
はい、
それがね、たくさんなものが貯められたら、すごい発明なんですけど、
お、
例えばね、最近もありましたけど雷バンバン落ちるじゃないですか。
すごいですね、ここのところ。
そうそう、で、あれをもし貯められれば、
うん、
半年分ぐらい、大丈夫とかね、
ほう、
そういうのがあるんで、貯めるのが電気はなかなか大変なんだけど、
うん、
ガソリンとかね、石油はとりあえず貯めておくのは簡単じゃないですか。
うん、まあそうですね、
ほっといても溜まってるので、
うん、
で使うときに燃やすっていうことをやるんですけど、
はい、
電気はすごく生なエネルギーなんで、
はい、
貯めるのがなかなか大変とかね、
はい、
っていうのがあって、一概に効率がいいっていうのはなかなか言えないし、
はい、
あとどのくらいこうエネルギーをギューッと 詰め込んだものを使えるかっていうのもなかなか難しくて、
うん、
ガソリンエンジンって、ね、燃料満タンにすれば400キロ500キロ走れるけど、
はい、
水素自動車だとなかなか走れないとか半分ぐらいだとか、うん、電気自動車でもバッテリーをたくさん積まないといけないとかっていうのがあって、
うん、
そのエネルギーの密度とかの、
はい、
にもよってもなんていうかな、どこで使いやすいとかどこで使いにくいとかっていうのがあります。
はあ、一概に効率化って言ってもどこまで考えて初めて効率って言えるかっていうと結構難しくなっちゃうわけですね。
そうですね。でもう少し、効率の話ができるのは、はい、例えばすで、にガスとか石油とかっていう天然ガスとかね、
はい、
燃料決まってる時にみんなが使う時に どう使うと効率がいいかっていう話たくさんあって、
どう使うと、
例えば、天然ガスを、ガソリンじゃないや、なんだ、車の燃料として使う時の効率があったり、
はい、
あとは、発電所で電気にして送った時の効率があったり、
うん、
あとは、お家でガスを引いて、そこから、ガス代とかね、湯沸かしとか、
はい、
あとは今、エネファームとかってガスから電気作るのとかもできて、
ほう、
っていうので、どう使うのが一番効率がいいかみたいな話は検討がされていて、
はい、
今はそのエネファーム的な、お家でお湯を作って電気を作ってみたいなやつの効率が、お湯を作るのと電気のバランスが良ければ結構効率が良い。
お
で、その次は、最新の火力発電所みたいなやつの効率が良いとかね、いろいろあるんで、ぜひあのエネルギー効率であちこち調べてみるといいんじゃないかと思います。
はい、まあ、いろんな考え方によってまあ、一概に効率がいい悪いとは言えないけど、そういうどこに着目をして効率を考えるかによってまた考え変わってくるってことですね。
そうですね。なので、はい、必要な設備もあれば、
うん、
効率もあれば持続的かどうかみたいなのもあって、
あとは最近言われてるのはそれがクリーンかどうかっていうのもいろいろ言われてますよね。
そのクリーンさも難しくて、二酸化炭素を出さないっていうので、はい、さっき言ったトウモロコシを燃料にするときには、
うん、
そのトウモロコシの、二酸化炭素は、
はい、
お日様に当たって空気の中から、溜めた二酸化炭素でしょ、空気の中の二酸化炭素を、
はい、
太陽の光を使って、燃料になる炭素と、
はい、
酸素に分けてっていうのをトウモロコシ君がやってるわけじゃないですか。
あ、はい、そうですね。
でそれを、燃やして、エネルギーとして使うわけでしょ、
うん、
ってことは、トウモロコシが育つ前に比べて二酸化炭素は増えてないって言えるわけ。
もともとあったものが一時的にトウモロコシの中 に取り込まれて、それを単に、まあ、放出というかまた出してるだけだって考えれば、別にクリーンも何もへったくれもないわけですね。
あ、だから、二酸化炭素を増やさないっていうふうに扱っておくて、
お
一方で化石燃料を燃やしたときには昔々ね、
はい、
作ったものだから、はい、二酸化炭素が増えちゃう。
まあ、でもその昔って言ったって、昔地球規模の昔であれば変わんないとも言えないくはないですか。
あ、でも、普通の生物が陸上で動けないじゃなくて、動物が、生きていけないぐらいな環境時代に貯めたものかもしれないでしょ。
かなり古いからもう、
そうそう、今と温度も違う時代ね。で、今電気自動車とか水素自動車とかあって、
はい、
それがクリーンかもしれないけど、
うん、
それのエネルギーを作るのに化石燃料を使ってると地球全体では二酸化炭素が増えちゃう。
おお、末端だけ見ててもダメなわけですね。
そう、その辺がね、なかなか難しい。逆に言うと今捨てちゃってるものを使うとかっていうのはたくさんあって、
うん、
水素とかも、電気で水素をね一生懸命水から作るんじゃなくて、
はい、
石油を生成してる時に、水素ができちゃうとか、他の工業用の何工場、
はい、
で副産物として出ちゃう水素とかもあるんで、
ほうほうほうほう、
それは使わなきゃ損みたいなところもあります。
あ、今は使ってないけど逆にそれを燃料で使えるんだったら結局作り出す必要がないわけですね、う
ん、まあまあ今も水素として使われてはいるんですけど、
うん、
燃料として使われてないっていうだけであんまり、
うんうんうんうん、なるほど、
はい、という感じでですね、なかなかね一言で何が一番効率が良くてとかっていうのは言いにくいんですけれども、
はい、
いろんな燃料の、行ったり来たりっていうのを考えてみてください。
はい、
では次のメールをお願いします。
い では次のメールです。ガリガリガリレイさんからいただきました。ネットで面白い自由研究を見つけました。ある漫画を題材にその作品に出てくる惑星が発信数の世界であると仮定してその惑星における単位を考えるというものです。単位が変わると基本的な定数も変わってしまうことになると思いますが、それによって宇宙の法則が変わってしまうということはないんですよね。変わらないと思うのですが、なんとなく確信が持てないです。どうなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
結論から言うと、
ほう、
宇宙の法則は変わりません。
宇宙の法則は変わらない、
はい、でぶっちゃけ、
はい、
人間がね勝手に数字で表してるだけで、
うん、
それが受信数だろうと発信数だろうと、
はい、
メートルだろうとヤードだろうと、
うん、
キログラムだろうとポンドだろうと法則が変わるわけじゃないです、
はあ、
それを自分たちが、うん、そうそう表したいときに数字で表したいから、うん、数字を使ってるだけで、
あ、リンゴは日本語でリンゴであっても英語でアップルであってもリンゴっていうもの自体は変わらないってことですね。
そう、120個あるボールを120個って書くのもありだし、
はい、
ジューダースって書くのも同じでしょ。
あ、まあそうですね、はいはい、ジューダース、
そういうのと同じで、
はい、
その難進数が変わるとか単位が変わっても法則が変わるわけではないんです。
はい、
はい、でね、
うん、
さっき出てきた、ある漫画を題材に、
はあ、
っていう話は、
うん、
前ね難進数って話をしたことあるんですけど、
はい、
人間は今、右手左手それぞれ5本ずつ指があって、
はい、
10本あるので、
はい、
10進数、
はい、
っていうのが
10進法って呼ばれて0から9までの数字を利用して数を表す、
そう、10個ずつ塊にするっていうのが自然だった、
はい、
でも例えばこれが鳥みたいに、
うん、
4本指だったとすると、
はい、
8をひとまとまりにする数字の体型になってるんじゃないか。
あー、なるほど、そうか、数を数えるときに指を折って数えるっていうのがスタートだと考えれば、
うん、
左右の指が8本だとすると8でひと塊、
そうで、ね、8で今の数字で9個目
は
8と1みたいにするんじゃないかなって思っていて、
は
い、
うん、
っていう風なのがまあ発信数の世界というやつなんですけど、
はい、
発信数になってもあんまり世の中変わらないです。あと数学もそんな変わらないですっていう、なんていうのかな、メールで紹介されていた、
はい、
ナメック星の単位っていうレポートの URL を見たんですけど、
うん、
そこでは発信数の世界で、
うん、
暮らしとしたら、日常の生活ってどうなってるんだろうっていう、1メートルっていうのは地球のね北極から、赤道までの長さを、
はい、
1万キロメートルとして、
うん、
要は1万分の、1000分の1万分の1の1000分の1を1メートルにしたっていうのがあるんで、
うん、
それを発信数で切りのいい数字にすると、ナメック星が地球と同じサイズだとすると、1メートルは人間にするとというか地球上にすると何メートルぐらいになってっていうのをたくさん考察してるんですけど、
うん、
っていうのがあってとても面白いんですが、
うん、
特に何ていうのかな、人の大きさがあって何メートルっていうのがあるので、あんまりこう発信数だからって世の中変わんないんじゃないかなって思ってます。
なんとなく、ただもう数字という概念というのかな、もの自体がもう、なんだろう、受信法のものっていうのが当たり前になっちゃってると、すごく発信法の1から8とその次の上の位っていうのが、なんだろう、受信法とどうしてもこんがらがりますね、感覚的に。
そうで、コンピューター系とかソフトウェアのことをやった人たちは、
はい、
発信数とか、
はい、
16進数とか、
うん、
っていうのを結構日常的に使うので。
え、そうなんですか。
そうですね、なので、16進法、だから1234っていうか0123456789の後に、あと5個、ん5個
?6
個 ABCDEF6 個ね、
ほう
のものをくっつけて、
うん、
F の次が10と繰り上がるからね。
ほう。
それが16ね。
へえ、なんか、いわゆるその、数字、 以外のなんか記号も考えた方が混乱しないんじゃないですか。
コンピューターの世界では16進法でやると楽ちんなので、それに人間が合わせて、なのでソフトウェアやったことのある人は、キリのいい数字っていうのが100、200、1000じゃなくて、512と1024とかっていうのが、16進数でキリがいいので、
1024ってなんかハードディスクの容量とかで見ますね。
そうそうそうっていうようなことがあって、微妙にそういう世界と行ったり来たりするのをやってると、あんまりこの進数だから世界が変わるななんてあんま思わないなっていうのが私の感覚ですね。
へえ、じゃあもし機会があったらちょっとそういうコンピューターの何プログラミングってわけじゃないのか。
うん、今はね、プログラミングやんない人でも色の指定に16進数を2桁2桁2桁で指定することとか結構あって、RGB、
はい、
赤と青と、緑、
はい、
を、0から、255までの256段階でそれぞれ指定するっていうのがあって、
あれもそうですね、255っていう数字見ます。
そうで、
あれも16進法なんですか。
なので000000が、真っ黒で、真っ白は FFFFFF みたいな感じ、っていう世界に慣れてると、発信数の世界があってもいいかななんて思います。
なんかその数字は見たことあるんですけど、それがそういう数字というか、なんだ、
数字
だったなんて知らなかった。
そうだから、もし、地球上でね、
はい、
鳥みたいな動物が最初にこう文明を、獲得していたら、
うん、
もっともっと早くコンピューターができたかもしれない。
ほー、5本、人間の指が5本ではなく4本だったら、
そうすると、4があって2があって1があって、半分にすると分かりやすいぞって思ったかもしれないので、そうなんですよ。
はー、ほー、赤い転がってますね、その数字。
なのでコンピューターの世界では16進数たくさん出てくるので、
はい、
そんな感じで世界眺めても面白いかななんて思います。
はい、
はい、ということでお答えになってましたでしょうか。
ね、はい、ちょっとびっくりです。
はい、では、はい、次のメール行ってみましょう。
はい、では次のメールです。としひでさんからいただきました。私は高校1年生です。今年の秋に天文宇宙検定を受験しようと考えているのですが、スペクトルのことがいまいちよく分かりません。ぜひ分かりやすく教えてくださいといただきました。
はい、で、これだけ答えます。先にやっぱり、
はい、
天文宇宙検定、
そんなのがあるんですね。
あるみたいです。
へ
え、どこだっけな、どっかで参考書を見ました。
おお。
で、
はい、
このメールをいただいて天文宇宙検定の過去問、昔に出たやつとかを見たんですけど、スペクトルっていうのが、
はい、
なんというかな、河合さん、スペクトルって説明できます？
いやー、なんだっけ、スペクトル分析とかでなんかあった、なんだろう、色の波長分析的な感じで、感覚ってしかないけど。
そうなんですよね。問題によってスペクトルって言っているのが、微妙に意味合いが違っているんで、それでなんかモヤモヤしてるんじゃないかと思うんですけど、スペクトルっていうのは、
はい、
一番わかりやすく言うと、太陽の光をプリズムで、はい、分けると、
はい、
虹のようにだんだん色が赤から青に変わっていくって、グラデーション的に変わっていくっていう、
はい、
色に分けられます、
はい、
で、その赤のよりも外には人間の目では見えないけど赤外線があって、
うん、
紫の向こう側には人間には見えないけど紫外線があって、
ウルトラバイオレットですね。
そうで、ちなみに赤外線なんていうか分かります、
は
い、
ウルトラレッド
じゃないんですね。インフラレッドっていうんですね。
IR です
ね。そうなんですよ、まあ、それちょっと置いといて、
はい、
でスペクトルっていうのは、
はい、
光でいうと、まあ、赤外線から紫外線まで、
はい、
を、なんていうかな、グラフにすると、
うん、
真っ白な光っていうのは赤から紫まで がある程度均等に、はい、出てるっていうのが、まあ、白い色で、
はい、
そういうふうに、色別にどのくらいの、なんだろうな、光の力、パワーが出てるかっていうのを見たのが、まあ、スペクトルっていう言い方をします。
要は出てる光に含まれてる、なんていうか、それぞれの波長の、まあ、量っていうのかな、強さっていうのかな。
波長ごとの強さね。
それを、定量化してグラフ化したような感じですね。
そうですね。どのくらいの波長の、光、電波がどのくらい含まれてるかっていう、まあ、グラフみたいなものが、まあ、スペクトルっていうふうに言われます。
はい。
スペクトルっていうのはそういう、なんていうかな、まあ、グラフというか、どのくらいの、波長がどのくらい出てるかっていうようなものを、まあ、スペクトルっていうんですけど、
はい。
覚えておかなきゃいけないことは、それだけではなくて、例えば、太陽の光を、のスペクトルを見ると、
うん、
7つの色にこう、グラデーションに分かれるって言ってましたけど、
はい。
途中にね、黒い線がピュッピュッって入るんです。
ほう。
で、そこは、ある特定の波長のとこだけ、スペクトルが欠ける、うん。要は、真っ暗になっちゃう。
へー。
っていうのがあって、
はい。
それは、太陽の中で水素とヘリウムがありますよっていう証拠になったりする。
へー。
で、スペクトルっていうのは、温度によってその形が変わります。まあ、黒体放射とも言うんですけど、つまり、温度が低い時には赤っぽいところにピークがあって、だんだん温度が高くなるとそのピークが、青い方にずれていくっていう特徴があって、山がね、
うん
うん。っていうような感じで、スペクトルを見るっていうのは、いろんなそこから情報を取らなきゃいけないんで、
うん、
スペクトルの問題が出た時には、スペクトルっていうのはその波長ごとのエネルギーのグラフなんだけど、それがどうだと、何が変わると何が変わるかっていうような、ことを一つ一つ覚えていかないと、わかんないかなって思います。で、宇宙検定だと、
うん、
やっぱりスペクトルが出てくるのは恒星、うん、光ってるものが出す光のことが多いんで、
はいはい、
例えばそれで温度がわかるとか、
うんうんうん、
あとは、さっき言った、ある物質があるとその物質に吸収されやすい波長だけ、うん、暗くなったりするので物質が、うん、どんな物質が入ってるかが分かったりする。
あ、例えば太陽だったら太陽の大気中に水素ヘリウムがあるっていう、そうするとある特定の波長が黒くなる、はい、抜けるっていうのが、それを他の天体にも応用するってことですね。
そうそう。あとは、近づいてくるものはスペクトルが、はい、青い方に少し寄る、短い方に少し寄る、
はい、
逆に遠ざかってるものは少し赤い方に寄る、
はい、
長い方に寄る、
うん、
そうすると恒星が、
はい、
大きい恒星、例えば太陽みたいなものが自転してるじゃないですか、
うん、
そうすると、もし目の前で、縦に軸があってぐるぐる回ってるとすると、
はい
はい、右側と左側で、片方は近づいてきて片方は遠ざかりますよね。
あー、ははははは。
で、真ん中は、横に動くだけでしょ
う
ね、
うんうんうん、
だからすごく細かく分析すると、左側が近づいてきて右側が奥に行くんだったら、上から見たら時計と反対向きに回ってるっていうのが分かったりするわけ。
あ、そんなに細かく分析をするわけですね。
そういうのまですると、地点のスピードが分かったりとか、うんうん、
あ、
とかね、そんなのとかも使えたりするので、太陽みたいに大きければ右と左が分かるんだけど、
うんうん、
遠い星でも右から来たのと左から来たのが混じってきてるから、
うん、
さっき言った、特定の波長がなくなるみたいなやつが幅が広くなるってことは、もしかしたら自転していて、
うん、
左にずれてるのと右にずれてるのが混じって、太くなってるっていうか滲んでるのかなみたいなのが分かったりとか、あとはそのスペクトルの分布の形によって、
はい、
なんだろうな、温度が分かったりとか、あとは、惑星を見たりするでしょ。例えば地球みたいなものを見たりすると、
はい、
この波長が返ってくるってことは、緑色の植物があるなとか。
ああ、はい、それ、月と地球で実験したことありましたよね。
そんなのとかがあって、うん、惑星の中にどんな、植物性なものがあったりするかっていうのの判断に使えるとか、いろんなことにスペクトルって使えますので、
はい、
うまくね、スペクトル全体の感じを、考えるのと、それぞれがどういう 意味でスペクトルを使ってるかっていうのを考えて、整理するといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、
検定頑張ってください。
頑張ってください。
はい、
はい、
では次のメールです。
はい、
寺美さんからいただきました。色の三原色についてです。赤、緑、青として知られていますが、人の網膜の光を感じる細胞がそれらに敏感だから赤、緑、青が三原色なのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうです。
はい、
人間の、色を感じられる細胞は3種類あって、は
い
は
い、光を感じるのと色を感じるので寒帯細胞、水帯細胞がありますけど、
そう、光を感じるというか明るさだけね、
はい、
を感じるやつと、色を感じられるというか色によって反応が違うタイプがあって、
はい、
色を感じられるのは赤に、特徴的に反応する細胞と、
はい、
緑に特徴的に反応する細胞と青に特徴的に反応する細胞があるので、
はい、
その3つの組み合わせのバランスで人間は色を見てるんで、
うんうん、
騙してあげればその 3つの光だけで、いろんな、なんていうかな、色を表現できるっていうのが光の三原色になります。
あ、じゃあ、人の目がその3色をなんていうのかな、認識してるから三原色なのであって、ちょっと前に、何でしたっけ、4色寒帯細胞だっけ、水帯細胞、どっち、
水帯細胞かな、
でその水帯細胞が、3種類ではなく4種類ある人がいるって言ったじゃないですか、
うん、
っていう人は厳密に言えば3原色ではなくて4原色なんですか、その人は。
そうですね、だから逆にね、はい、ある色の見分けがつかないっていう、そのさっき言った、ある色に反応する細胞の、
はい、
機能が弱いっていう人もいたりして、
はいはい、
そういう人たちは私たちが見てる世界とちょっと違って、うん、テレビとかで映す色と、
はい、
本物の現物の色っていうのがずれて見えるような人たちもいます、
はい、あ、そうか、テレビっていうのはその目を騙してるわけですもんね。
そう、テレビみたいなものは三原色だけで、
はい、
作っているので、
はい、
なので、分かりやすい例でいくと、
はい、
あの電球、
電球
で少しなんていうかな、暖かい色で、
はい、
まあまあ白っぽいというか、ややオレンジがかった白の色が出ますよね、電球って、
はい、
で蛍光灯っていくつか種類があって、うんうん、電球っぽい色っていうのもあったりするんですけど、
は
い、その2つをさっき言ったスペクトルで比べると、
はい、
実は違って、
はい、
電球っていうのは、全体的にこうスペクトルが広がってる山みたいになってるのね、
はい、
あのフィラメントっていうのが熱くなって、熱くなると光るっていうのを利用して明かりにしてるんだけど、
うん、
蛍光灯っていうのはあの蛍光灯の筒の中に塗ってある、なんていうの、蛍光する塗料というか、
蛍光塗料そのまんま、
はい、
はい、
っていうのが光っているので、
うん、
蛍光灯の光はさっき言った山みたいなのじゃなくて、どっちかっていう と、ちっちゃい、なんかな、突起がいくつかスペクトルの中だと見えるっていう感じの、ものになります。
おー、いろんな色がまんべんなく出てるんではなくて、ある特殊、あるところだけが出てるのの集まりってですね、蛍光灯の方は。
そうで、ただ人間の、はい、目のその感じ方、
うん、
っていうのが同じであれば、
うん、
人間として同じように見えるわけ。
だから実際には違っても、
そう、蛍光灯なんだけど電球色っていうのを見ると電球と同じように見えるなっていうのは、
はい、
そういうことで。
ああ、じゃあ、本当に騙されてるわけですね、目は。
そうですね。
おお。
で、一般的な、ね、普通のものは、
はい、
ある光を反射するか吸収するか、
はい、
なので蛍光灯で見ても電球で見てもあんま変わんないんですけど、例えば、当てた光とずれた光が出るような物質とかだと、色が違って見えたりします。一番わかりやすいのは、蛍光ペンとかあるじゃないですか、
はい、
あの蛍光ペンっていうのは入ってきた、光の波長と出てくる光の波長がちょっと違うんで、
ほう、
なので妙な色に見えるんですけど、あれだから電球と蛍光灯と紫外線ランプで見え方が違うわけ。
へえ、あ、そうなんですか。あんまり意識して見たことなかった。
うん。とかっていうのもあって、
はい。
三原色っていうのはそういう話で、 人間の目の感じ方、感度に合わせて、緑と、あ、違う、赤と緑と青の光を出して作っています。
は
い、そうなんですよ。例えば LED の電球とかだと、はい、安いやつは、青と黄色の光を出して、なんとなく白っぽく見せるってやってます。
はあ、
黄色っていうのは実は、緑色を感じる細胞と、赤を感じる細胞、はい、両方が反応するんで、すると青色を組み合わせると白く見えると。
ほう。
いうことでですね、蛍光灯でもですね、実は高い蛍光灯で、高炎色性蛍光灯っていうのがありまして、はそれは、安い蛍光灯に比べて、色が出るところがちゃんとコントロールされていて、お日様の下で見るような色に見えますよっていうのがあったりします。まあね、いろいろあるんで、特に蛍光灯はいろんな色が多いので。
なんかね、ここのところ本当にいろんな色の蛍光灯が出たような気がします。
うん、あとはね、LED 電球でも色の色味が変えられるやつも結構出てますね。
ありますね。はい、桜色とか。
うん、ということでですね、はい、質問にお答えするのは、赤に反応する細胞と緑に反応する細胞と青に反応する細胞。
はい。
詳しく言うと本当にね、青だけに反応するんじゃなくて、青に主に反応して、他のところも多少反応するっていうのがあるんですけど、要はなだらかな山なのね、反応がね。
はい。はい。
なんですけど、そういうのが、3種類あって、それに合わせた光を作ってあげると、人間の目が、騙せるというか、ある色が見えてるように見せられるので、そういう風なものを三原色って言います。
はい。
はい。なので、あれ？前も話したかもしれないですけど、
うん、
音も波長の違いじゃないですか。
そうですね、はい。
で、光も波長の違いだから、
うん、
音の三原音っていうのがあっても良さそうな気がするなとかって、昔思ったことがあって、私。高校生ぐらいの時に。なんだけど、実は、人間の耳は、そのさっきのスペクトル、
うん、
でいくと、まんべんなく反応するところがあるから、三原色みたいに、三種類の音だけ使えばなんとかなるっていう風にはなってないんですよ。
ああ、なるほど。同じように今感じてはいるんだけど、ピークを三つ持ってるんではなくて、
すごく低い音からすごい高い音までまんべんなく感じるところがあります。
なる
ほど。はい。
ちょっとそういう意味では目が特殊なのかな、耳が特殊なのかな。
それぞれ最適化なんじゃないですかね。
ね、なんか面白いですね。その感じ方によって、感じ方というか感覚によって進化の仕方が違う。
もともとどっかの、色を中心とした明るさだけ見られるっていうのが最初にできて、
うん、
その時には今の網膜よりももっともっと粗くて、今が明るいかな暗いかなぐらいしか分からなくて、
うん、
だんだん、明るい方向と暗い方向が分かったりとか、
はい、
は、形が分かるようになったりとか、
うんうん、
だんだん進んでいくうちに色が分かった方が得だったりとかっていうので、うん、変わっていったんじゃないかななんて思います。
はい、
はい、実際ね、蝶々とかは紫外線が見られますしね。
あ、そうかそうかそうか。人間は紫外線、赤外線は見れないけど、
うん、
見れるのもいるし、あと、あ、そうですね、コウモリは超音波、ね、
そう、コウモリは、人間が聞こえない音の高さも聞けるし、犬とかもね、そういう高い音も聞けたりするので、ま、他の動物が見てる世界は結構違うんですよっていう話を、最新の、ポッドキャスト番組、妄想旅ラジオでちょっとだけグッチーさんとか話しています。
ほう、なるほど。
はい、環世界っていうね、
か、
環境の環、要は動物から見た環境ってこんな風に見えてるんだよっていうのが動物によって違うよって話をしてたりします。
ほう、面白いですね。
はい、グッチーさん動物に詳しい人なので、
はい、
はい、動物に興味がある方は聞いてみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、
ぜひ。
ということで今日も結構長くなってきてしまったので、メールの紹介この辺までかな。
はい。
はい。ということで、引き続き、そんな理科の時間では、皆様からのメールをお待ちしております。励ましだけとか、聞いてますよだけでも構わないので、ぜひメールを送ってください。もちろん、質問や、ご意見、また、アドバイスとか含めて、送っていただければ嬉しいです。メールについては、私と、かおいさん、二人でですね、全部のものに目を通しておりますので、私宛て、かおいさん宛て、両方、読みますので、番組宛てに送ってください。メールの宛先は、理科@0438.jp、 rik@0438.jp になります。また、そんないプロジェクトではですね、そんない理科の時間以外にも、いくつかの番組を提供しておりまして、そちら、我々の、ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトで、アクセスできますし、まあ、iTunes などでもそんないプロジェクトで検索していただければ、他の番組も見つかります。で、私たちのウェブサイトではですね、iTunes とかで、聞けない昔の音源まで聞けますので、ぜひアクセスしてみてください。なので、そんない理科の時間が B になる前の音源ですとか、私が昔々やっていた写真の番組ですとか、そんなのもアクセスできますので見てみてください。あとですね、Twitter での情報発信、YouTube での番組提供も行っておりますので、そちらもそんないプロジェクトで探してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回の番組に関連あるものとして、はい、そんない理科の時間 B では第94回が、小判は4でコンピューターは2という、
あ、そうそうそう。
南進法とかのお話をちょっとしているので、もしご興味があったら聞いてみてください。はい、
江戸時代の通貨の話があってですね。
はい。
それの話がちょっと面白いです。
はい。はい、あと、最後にお話をした光の三原色に関しては、第164回光の三原色とドンパッチとパンジーという話をしています。
はい。なのでそちらも聞いてみてください。
はい、
よろしくお願いします。ということで、そんない理科の時間 B 第176回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。